エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション、ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりました、エグゼクティブのためのエナジーセッション第80回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのが、エナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さんとお話できるの今日も楽しみにしてきました。
あ、嬉しいですね。ありがとうございます、はい、そしてなんと80回なんですね。今言っててびっくりしましたけど、
80歳
ですかね。
ちょっと大人になりましたね、
はい、そうですね、続いてきてるな。
頑張った皆さんのおかげです。本当ありがとう。
いや、本当ですね、ありがとうございます。もう結構80回ってことは、もうすぐ2年ぐらい経つってことですか。
そうだ、2年近く、
52週か、
う
ん、
そう、52週だから、じゃあ1年半はもう経ってる。
もう20回ぐらいやると。
あら、だからおでこのシワがちょっとだけ深くなっちゃった
いやだ、シワのことは見たくないですね、ちょっとね、はい、いや、素晴らしい、ありがたいですね、
はい、
でなんかこの番組をやっていく中で、今年からオンラインサロンが始まりまして、大友先生の。
そうなんです、
ね、あのオンラインサロンも面白いですね。なんか参加者の皆さんがどんどんなんか変化していくのが見えるというか。
でもね、それは本当に私の方がちょっとびっくりするぐらい、はい、皆さん結果を出してらっしゃいますよね、うんうんうん、
ねね、でなんか新しい大友先生のなんかプログラムが始まったりとか、
はい、
なんかイベントがたくさん用意されてたりとか、
はい、
とても魅力的なオンラインサロンになってますね。
ありがとうございます。もうとにかくね、皆さんが人生の中で欲しいと思ってらっしゃるものをちゃんと手にしていただきたいのね。だからちょっと一生懸命考えてやってますので、あの、私はこれが欲しいんだ、それがお金でも、うん、ご縁でもビジネスチャンスでもね、はい、あるいは自分の才能でも、はい、何でもいいから、もうこれが欲しくて欲しくてたまらないのっていう方、ぜひぜひご一緒しましょう。
ああ、そうですね、ぜひご一緒いただければと思います。
日々にちょこっとできるプログラムからご用意してますので、
あららららら、
はい、
ね、毎月3回ある縁日瞑想とかもいいですよね。
そうそうそう、
みんなでオンラインで集まって。
そうなんですよ、
瞑想の時間、
そう、ただの瞑想じゃないんですよ。
本当ですよね、
もういらしてからのお楽しみです。お待ちしてます。
マジでパワー感じるので、ぜひご体験いただければと思います。はい、はい、というわけで、今日も、番組に進ませていただこうと思うんですけど、今日も相談が来てますので、
はい、
ご回答いただこうと思います、大友先生こんにちは。旦那のことが嫌いです。何度も離婚した方がいいとは思っていますが、はい、別れない方がいいのではないかという思いもあります、
はい、
年齢的にも若くないですし、うんうん、頭がぐるぐるしています、うん、どうしたらいいのでしょうか、うん、という離婚問題。
はい、あの、よくわかる気がします。実は私のリアルなご相談でも、離婚問題っていうのは相当上位に上がってることなんですよね、はい、うんうんうん、で、離婚に関するご相談の中でも、離婚した方がいいのか、うん、我慢した方がいいのか、うん、そこの判断がつかないっていうところが、やっぱりそのダントツトップに上がってきます。
あ、そうなんですね、
はい、で、まあ、この方もそうでいらっしゃるわけですけれども、うん、大きな女性側の場合の大きな理由としては、あの、特に専業主婦あるいは兼業主婦だった場合、収入がなかなかちょっと心配であるということ。で、この方がどうかはちょっとね、この質問文の中にないからわからないけれども、お子様がまだ成人していないので、その養育の問題から離婚したくてもできない、もしくは子供のために我慢しなくてはいけないんじゃないか。
なるほど、なるほど。
っていうふうに悩んでる場合、その中のちょっと答えが出なくてぐるぐるすると思います。
はい、
で、こういったご相談で、私がまず最初に伺うのは、うん、なぜ離婚したいと思ってるかということ、
うん、
そして離婚するとどんな未来が開けているとイメージできるのか、離婚してさらにどんな幸せを得たいのかどうかっていうところを、もう一回心の棚卸しをしていただくようにお話をしています、うん、単純に目の前のご主人が、例えばね、帰ってきていつもパンツや靴下も脱ぎっぱちゃ本当ムカつくのよねっていうことの毎日の積み重ねから嫌悪感が募ってしまったということであれば、うん、そこの問題をきちんと解決できるようなコミュニケーションを取り直す方法を考えていくところで、うん、離婚問題というのはかなり解決に向かうことが多いんです、うん、ただもう人としてもうその人は相入れることができない、うん、あるいはよく考えて人生で求めることものがあの人とはもう相反しているので、うん、お互いの幸せが未来には 描けないっていう場合はもう離婚した方がいいよねって判断にはなってくるんですけれども、でもいずれにしても迷いを、自分は離婚したいっていうのに進めなくて困っている、じゃ要するに つまずきの原因の砂利になってるものは何って言ったら、一番はお金
なあ。でもそれは考えますよ ね, すよね。
当たり前だと思います。だって生活なんだから、
はい。
そして2番は実際、離婚した後に自分に次の幸せがあるのかどうかっていう心配事、もちろんお子様の養育のことも含めてです、うん、で、まず2番目のね、離婚してでも実際自分はどうなんだろう、うん、嫌でスッキリはするのかもしれないけど、その後実は、もっともっと孤独になって苦労するんじゃないか、うん、そこが不安だっていうのもあると思います。当たり前ですよね、未来のことは描けないわけですから、うん、でもここは視点を変えていただいて、まず今心の中の重しを取り除いていただいて、はい、新しい窓から新しい景色をご覧になって、うんうん、そこから新しい扉をこう開かなければ、うん、絶対に新しい未来の道っていうのは出てこないんですね、うん、だから自分は今のまま、その今のご主人とね、はい、この道を進むのでいいのか、
うんうん、
次の道、扉を開けた時にその道がどんな道なのか分からなかったとしても、うん、新しい道を歩んでみたいのか、うんうん、まずそこを自分の心と相談していただく必要があります。
なるほど。
そしてどんな道か分からないけど、もしかしたら今よりも困難かもしれないけど、うん、新しい道っていうふうにお決めになると、今度は新しい道の方に本当はその方が心の中で自分の人生の道にこんな花を咲かせたいんだっていうお花がちゃんと見えてくるようになるんです。それに今進んでいる道の中にその方が人生の中で咲かせたい花が見えないから進むのやめようかなと思っているわけなので、まず今の道に自分が見たい花が、咲かせたい花が咲きそうなのか無理そうなのかを判断していただく、これは難しいなと思ったら新しい道を見る、そして新しい道で自分の花が咲くように努力をしていただけば絶対に咲くから。
へー、
本当
絶対に。
絶対に。
そう言っていただけるとなんかちょっと動き出せそうですね。
絶対に咲くから。だって、咲かない畑にどんなにこう、昼はやったって咲かないんだから。
は
い、
まあ確かに。
だから、ちゃんと咲く畑を探して、うん、そこに自分の咲かせたい大切な花の種を植えて、自分で丹精込めて、私の人生頑張ってっていう昼を与えたら咲くわけです。でこれ引き寄せの話とかいろんなところで表現を変えてお伝えしていることなんですね。
ほうほうほうほう。
だからちょっと曲がりくどくなっちゃいましたけれども、やってほしいことは、うん、その方がこれから先の人生の中で、そうこのリスナーのかご相談者の方、はい、あなたはこれからの人生で何が欲しいですか、
うん、
あなたの欲しいものは何ですか、
うん、
何がしたいですか、
うん、
いつも言ってる自分の欲求に忠実になって素直になっていただくこと。
なるほど。
それからお金どうしようかな、お子様どうしようかなっていうことを対処していく。だから考える順番が違います。
はははは。
あなたはどうしたいの？そしてあなたがどうしたいか決まると、あなたと関連している人たちに対してどう対処していいかっていう方法論が見つかるんです。
へー。
方法論に自分を合わせていくと自分の心が歪んでしまうことが多い。だからこうすべきだっていうことに自分の心を当てはめてしまうと、その決めたすべき論に自分の心が当てはまらなかった時にぐるぐるしちゃう。
なるほど。
で、ひどいとそこでこう鬱になったりとか、うんうんうん、統合失調症になったりっていう話になりますから、うんうん、まず自分のお心を見つめてみてください。世間体がどうのとか子供がどうのとか、うんうん、お金がというのはその次。
そうなんだ。
そうなの。
なるほど。
あなたがどうしたいの？
うん。
そう、あなたがそうしたいなら、じゃあ、お金はこうすると出てきますよ。A になりたいんだったら、こうすると A お金が出ますよ。B になりたいんだったら、B タイプお金が出てきますよ。これが見えてくるんです。
面白い。
面白いでしょ。
ついついなんかね、現実的なことばかり考えちゃうんですよ、ね。わかる。
特にお母さんはそうだと思う。
はは。
母として子供の頃。うん、で、母としてずっとずっとご主人様のこう、収入をね、大事に大事に切り盛りしていく中で、現実というものをすごくよくわかってらっしゃるわけだから、はい、すごくお金のこと、将来のこと、年金のこととかね、いろいろ不安になるんだと思う、うん。でも、不安になるのはお金のことじゃなくて、自分の心の行き先はどこ？どこを向いてるの？そこ見えてるの？そっちそっち。
なるほど。
そっちよ。
そっちが先なんだ。
そう。で、そこがしっかり見えてくると、不思議に 離婚の話ってスムーズにいくのね。で、なんでかっていうと、ここに先祖も先祖や神仏っていうのも関与してくるんだけれども、はい、あなたの本当の心の奥底、願い、要するにそれが人生としての魂のその人の生き様であり、うん、ミッションに関与してくるわけなんだけれども、うんうんうん、それなんだね、ミッションは。わかった。それは宇宙的にも必要なことだから、エネルギー融資するよっていうふうに動いてくるの。
すごい。
だから、決めて。リスナーさん、あなたはどうしたいですか？あなたが人生の中で欲しい幸せの形は何ですか？で、あなたがその人生の中であなたの幸せを得ることがあなたのミッションで、うん、それが宇宙という社会への貢献になるので、はい、そうすると宇宙や先祖が有志という形で動く。つまり離婚がスムーズになる。もしくは離婚しないで仲良く幸せになる道が新たに開け直してくるということになるの。
すごいですね。
そう。だから考えてみてください。
自分の心に問いかけてみる。
恐れずに、私は何が欲しいんだろう。そのご主人のことが今嫌いなら嫌いでいいから。うんうん、じゃあ、どんな人と一緒に暮らしたいんだろう。あるいは私一人になりたいのかな、うん。そんな見つめ方でいいから、私はどんな時間が欲しいのかなって考えてみてください。ね。それでは私は本当はこういうパートナーといたいんだなっていうふうに見えたときに、うん、今のご主人とそのパートナーシップを組み替える余地があるかどうかをもう一回観察していただくと、離婚すべきかどうかっていう判断ができると思う。
うんうんうん、へえ、うん。
で、あなたにとってこれは離婚すべきだって今のような形で心の棚卸しをして、うん、あなたにとってこれは離婚すべきだという判断がついたとき、うん、それはそのご主人様にとっても離婚すべきという未来映像ですから、必ずあなた方の望む二人にとってのいい道が開けるから、安心して自分の心とミーティングをしてください。必ずしてください。
はい、
自分の心とミーティングしないと未来が開けないから。
そこからですね。
そうです。
へえ、
はい。本当に。
ちょっとやってみましょう。
やってみて。
これをきっかけに動き出したらいいです ね。
離婚考えてなくて今、ラブラブの方も、自分の心と、もっとの幸せって何かなって考えてみてください。そしたらもっとラブラブになるから。
へえ、うん、ちょっとみんなやってみましょうか。
はい、やってみてください。
はい、ありがとうございます。はい、どうでしょうか。大友先生の今日の話を聞いてですね、感じたことだったり、さらにここもっと聞きたいんですとか、疑問に思ったことがいっぱいあると思いますので、はい、ぜひ概要欄にですね、大友先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、そちらから登録していただいて、メッセージを送る形で、どしどし、お便りお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい。では番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。
はい。ではね、今日のご相談は離婚っていうディテールだったけれども、要するに自分の幸せはどこにあるんだろうなって、そういうお悩みだったわけなので、離婚しようと思ってる人も、離婚は考えてない、もっとラブラブになりたいと思ってる人も、ラブラブになれる人と出会いたいと思ってる人にも、その幸せに早く出会えるように、今幸せがある人はその幸せの花がもっと大きく咲くように、そんなエネルギーギフトをさせていただこうと思います。では皆さん心の中であなたが欲しい幸せを描いてください、はい、今すでに幸せの中にあるわっていう方、その幸せがもっとこんな風に大きく輝いてほしいっていう理想形を描き直してみてください、はい、そうそうそう、こんなことを願ったらいけないんじゃないかなっていう、そういうものは全部捨てて、これが私の幸せ、俺の幸せ、そうそうそうそう。はい。目を閉じてくださいね。あなたの求めてる幸せの光景。はい。その周囲には何がありますか？どんな人々のどんな笑顔がありますか？そしてその中であなた自身はどんな表情でそれを楽しんでいますか？そう。そのあなたの笑顔が、そしてあなたの取り巻いている皆さんの笑顔が、皆さんを取り巻いているその環境が、地球が、宇宙そのもとが、もっともっとの笑顔に溢れていくように。幸せよ、私たちを包んで。はい。優しい気持ちになれましたね。
なりましたね。
ねえ。
はい。
そう。
なんかちょっと今見えてる景色が変わった気がしました。明るくなりました。
そう、リスナーの方、ご一緒にやっていただけましたか？大丈夫。あなたの未来にはこういう笑顔が待ち受けてますからね。その未来を一生懸命一生懸命心の中でミーティングをして描いてみてください。
素晴らしい。
え、また迷った。
すごいショートヒーリングでしたね。
はい。
ちょっと何度も聞いてみたくなりました。
聞いてください。
はい。というわけで、エグゼクティブのためのエナジーセッション、第80回以上で終了とさせていただきます。今週も大友先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんまた笑顔でお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファンナレーション土屋恵子がお送りいたしました。